先ほど司会者にこのルカの福音書4章31節以降の御言葉を朗読していただきました。31節を見ますと、それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られたとあります。このルカの福音書はイエス様の弟子ルカによって書き記されました。ご聖霊の導きのもとにイエス様の弟子、またパウロの主治医、医師であったルカによって書き記されました。ルカは一方において歴史家ルカとも言われます。さまざまな歴史的なことごとを汲み取りながら御言葉を順序正しく書き記していったわけですね。で、些細なことですが、それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。それまでイエス様とその一行は一時イエス様の故郷ナザレの町の人々のところにおられたわけですけれども、イエス様はそのナザレの町からガリレー湖畔の町カペナウムに下られた。で、ナザレの町は標高380メートルぐらいのところにある高台の町ですね。そして一方カペナウムの町は地中海海面下200メートルぐらいのところにある町です。ですからナザレからカペナウムの町までの標高差は、580メートルぐらい、まあ、600メートル近いこの標高差があるわけですね。下られたっていうのはやっぱり適切なそんな表現だなと先ほどちょっとだけ思わせられました。さて、人は誰しもさまざまな病気患いを身に覚えることがあるものです。人生の何か大事な時に予期せぬ病に倒れて深い失意の中に置かれるというような経験が私たちの生涯には一切ならずあるものです。心は燃えていても肉体は弱いのですとのイエス様の御言葉を私たちは幾度か弱さの中で思い知らされてきている者たちではないでしょうか。肉体の苦痛、このことを通してイエス様は私たちに何を教えてくださるのでしょう。先ほど司会者にルカの福音書4章31節以降の御言葉をお読みいただきましたが、このルカの福音書は今までの1章から4章において主にイエス様はどういうお方であられるのかということを集中的に取り上げて述べてまいりました。そして本日の聖書箇所あたりからは次第にイエス様の力ある御言葉によってなされたイエス様の御業に関心が向けられております。このルカの福音書4章31節以降には一連の特徴ある出来事が取り上げられていますが、その中で聖書記者ルカが一貫して私たちに注意を促していることはイエス様の言葉には権威があるということなんですね。4章31節を見ますと、31節を見ますと、それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからであると言われています。また飛んで4章36節にも、人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は何なのだろうか。権威と力を持って命じられると汚れた霊が出ていくとはと言われています。 紀元後27、8年頃のその当時、神様を礼拝する安息日ごとに、ユダヤ教の街道で旧約聖書の御言葉が、その御言葉の解説が律法学者たちによって述べられておりました。しかしそれは単に律法の御言葉の解説に過ぎませんでした。それに比べてイエス様の言葉には力があり、必ず何事かを成し遂げずにはおかない、必ず何事かをなさずにはおかない、それは権威に満ちているお言葉でありました。それはイエス様ご自身が生きた神ご自身であり、神の言葉そのもののお方であられるからです。旧約聖書のイザヤ書55章10節に次のように言われています。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させると言われています。すなわち主なる神イエス様の言葉は、主の御心を確実に成し遂げることができる権威に満ちた力なのだというのですね。それは射撃の名手の打ち出す弾丸が確実に的を射落とすように、神様の言葉は神様の口から出てゆく神様の忠実な使者、全権大使なのだというのですね。もちろん神の言葉、すなわち主イエス様の言葉は単なる言葉の発音、音声ということだけではありません。それはイエス様のご意志、イエス様の心のことです。もしイエス様がこの人を救おう、病気の人を癒そうと意思してくださるならば、たとえ距離的には離れていても、会わずにいても、万事は解決されるというのですね。主なる神イエス様の御言葉には、時間、空間を超えて働く生きた力があるのです。さて、このルカの福音書4章31節以降には、特にイエス様の言葉が人の肉体を癒したとのその記事が次々と記録されています。すなわちガリレー湖のほとりのカペナウムの町の街道で、汚れた悪霊に疲れた人が悪霊から解放されたこと、シモン・ペテロの姑がひどい熱から助け出されたこと、さらに町中の病気の人々がイエス様の身元に連れてこられ、イエス様が一人一人の上に手を置いてお癒しくださったこと、そして悪霊どもがあなたこそ神の子ですと叫びながら多くの人々から出ていったことが述べられています。この癒しの記事を読んで、皆さんはすぐにイエス様がその病気の原因となるものを叱りつけたと言われていることにお気づきのことと思います。この4章35節を見ますと、イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われたとあり、4章39節にはイエスがその枕元に立って熱を叱りつけられるとあり、41節の中ほどのところにもイエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかったと言われています。この叱りつけるという言葉は、直接叱責や威嚇を意味するものではなく、一人の人格を支配して統御する権威を示すお言葉です。ですから偽り者にしがみつき、真実を知ることを恐れて 自己暗示にかかっている状態から悪霊を叱りつけることによってはっきりと分離させ、冷静な自己批判の力を持たせること、救われたいという本心を明らかにさせることを意味する表現です。この悪霊ということについてある方がこの現象を次のように解説しておられます。つまり悪霊に憑かれた者とは、今から2000年ほど昔に神の子イエス様が人として地上に現れた救いの御業の最高潮に対して悪魔の世界が取った非常手段であり、平素目につかない霊的な対立がイエス対悪魔という乱れた形に結晶した紀元後1世紀特有の奇跡的現象であったと述べています。ですからイエス様による悪霊追放の記事を迷信的な魔除けとか呪術的な悪魔払いのような行為と同一視しないようにしましょう。また外側から入って人の心身を損ねて害する者の存在を悪霊とするならば、現代的な意味ではさまざまな人為的なストレスによって引き起こされる成人病や新種の病原菌によって起こってくる感染症、またエイズに見るような性病、薬害問題、そして環境汚染や環境破壊によるところの人体を蝕むさまざまな病気、さらに精神的な病など形を変えた厳しい状況が現代人を刻々死に追いやっているように思えてなりません。ですからイエス対悪魔、イエス対悪霊という見えない戦いが強まっているとすれば、一刻も早くイエス・キリストのご人格と皆によって救われ、罪許され、全人格的に癒され回復されていく魂が起こされることを願ってやみません。さて、そのような一連のイエス様による癒しの記事の中で、私たちは特にルカの福音書4章38節と39節に短く記されていますシモン・ペテロの姑の癒しの御業に目を留めてまいりたいと思います。4章38節を見ますとイエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。シモンの姑がひどい熱で苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスにお願いした。イエスがその枕元に立って熱を叱りつけられると、熱が引いた。彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めたと記されています。ここには私たちの日常生活の様子とあまり変わらない病気の人々の姿がさりげなく記録されています。イエス様が尋ねられたこのシモン・ペテロの家庭は一体どんな家庭だったのでしょうか。シモン・ペテロには奥さんがいて、何人かの子供たちがいて、さらにはお姑さんとも同居していたようですね。時には夫婦喧嘩をしたり、お姑さんと気まずいことなどもあったのでしょうか。いずれにしても貧しいながら温かな平凡なガリレアの漁師の家庭であったことでしょう。その時シモン・ペテロのお姑さんはひどい熱病で床についていました。今から2000年ほど前のその当時、ユダヤ・パレスチナの人たちがよく患った熱病は3種類あったそうです。一つ目にマルタ熱というのがありました。これは体が衰弱して貧血を起こしながら体力を消耗して死んでいく病です。二つ目にチブスのような間欠熱、三つ目にマラリア熱がありました。ヨルダン川がガリラヤ谷の流れ込むところは沼地になっていて、そこにマラリア化が発生したので、このカペナウムの町には マラリアにかかる人々が多かったようです。お手元の本日のこの参考資料の真ん中、上のところにそのヨルダン川がガリレーカに注ぐそこの箇所が、その写真がありますね。マラリア熱は悪寒と黄疸を伴うとても苦しい病とのことです。シモン・ペテロの姑が患っていたのもこのマラリア熱であったと推測されます。ところでペテロの姑さんは一体その時どのような思いで床に伏せていたのでしょうか。この老婦人の立場になって考えます時に、床に身を横たえていたとしても心分けして穏やかな、そんな気持ちではなかったかもしれませんね。彼女は娘の嫁ぎ先に厄介になっています。しかもその家はガリレア湖畔の漁師の家ですから、何かと人手を要する仕事はあれもこれもたくさんあったことでしょう。けれども今何の仕事もできずに一人寂しく床についていなければなりません。そのような辛い病の中で、私はもう何もできない、自分など皆に迷惑をかけるばかりで皆の足手まといになるばかりだなどと思い煩うことたびたびだったでしょう。またせっかくイエス様とその一行が客となって来てくださっているのに、一人その中に入っていけない切ない気持ちも多々あったのでありましょう。それに対して周りの家族の者たちはといえば、普段あまり気にも留めずにいた姑が突然の病で倒れることによって改めてその存在に気づかされ、みんなが彼女のために心配して祈っていたことでありましょう。この4章38節後半を見ますと、人々は彼女のことをイエスにお願いしたとありますし、並行記事のマルコの福音書1章30節には、人々は早速彼女のことをイエスに知らせたと記されていますから、家族や近所の人々が姑のことを心配して皆で祈っていたことが伺われますね。そのペテロの家にイエス様が入ってこられました。そして床に横たわった哀れな姑の姿をイエス様はご覧になられました。そのイエス様の眼差しに触れて、ペテロの姑は絵も言われぬ深い信頼感を覚えたのではないでしょうか。このルカの福音書4章39節を見ますと、イエスがその枕元に立って熱を叱りつけられると熱が引いたと記録されています。並行記事のマタイの福音書8章15節には、イエスは彼女の手に触れられた、すると熱が引きと記録されており、マルコの福音書1章31節には、イエスはそばに近寄り手を取って起こされた、すると熱が引いたと記録されています。そのイエス様は姑にそっと手を差し伸べられました。イエス様がペテロの姑の手に触られますと、するとひどい熱がさっと引いたのです。と同時にイエス様は姑の手を取って起こされたと、ここに記録されています。そしてペテロの姑は癒していただきますと、すぐに起きてイエス様とヤコブとヨハネとペテロ家族をもてなし始めたと、ここにありますね。ペテロの妻である娘と共にガリレア湖で採れた魚を料理し、パンや飲み物、果物などを手早に用意して、イエス様たち一行をもてなしたのでありましょう。したくてもできなかったことをできる喜び、人並みに立ち働けるようになったその喜び、人々の中で自分の立場を取り戻した喜び、そうした感謝と喜びが彼女のいそいそとした様子に示されている と思われますね。イエス様は彼女の病気を取り除いただけではなく、いやそれ以上に彼女自身をその手を取って立ち上がらせてくださったので、彼女は癒された感謝と喜びにあふれてイエス様とその一行をもてなし、イエス様を心の真ん中、生活の真ん中にお迎え申し上げていきました。ここにイエス様によって癒された老婦人はペテロの妻の母であって一人の年老いた婦人でした。しかしイエス様の慈しみ深い眼差しはこの老婦人に注がれました。夕暮れ時に光があると、旧約聖書のゼカリア書14章7節、7節に言われていますが、まさしくこのペテロの姑もその晩年においてイエス様の慈しみ深い眼差しに触れて病の床から立ち上がらせていただいたとき、イエス様を心の真ん中に約束の救い主メシアキリストと信じて受け入れ、喜びと感謝と恐れを持ってイエス様に奉仕する人に変えられていきました。ここに至って彼女の人生は意義あるものとなりました。そればかりではありません。その時イエス様による癒しの御業をペテロも、ペテロの妻も、そして子供たちも目の当たりにしたわけですよね。ペテロの家庭はその姑の病を通して一層イエス様の慈しみと救い主、癒し主としての権威を実感していった、思い知らされていったことでありましょう。全家族を挙げてイエス様に仕える家族とされていったことでしょう。昔も今もクリスチャンの病気は決して生活の邪魔者ではありません。主なる神イエス様は必ず愛働いて益になるように、時に病をも与えてくださるのです。旧約聖書のイザヤ書53章4節には、まことに彼、すなわちイエス様は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったと言われています。私たちの知る限りイエス様は傷つけられ十字架上で殺されましたが、イエス様ご自分が、イエス様ご自身が病に倒れたことは一度もありませんでした。では一体イエス様はどういう意味で病を知る人、病を負う人となられたのでしょうか。彼は私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだとイザヤ書53章5節に予言されていますが、イエス様はその十字架の死において病の咎である死そのものを文字通り身に負うてくださいました。あらゆる病の究極的苦痛は死にありますよね。ではなぜ人は死ななければならないのでしょうか。それは人間が神様に罪を犯して咎を負え刑罰を宣告されているからに他なりません。だからこそ死の彼方に待ち伏せしている神の裁きが恐ろしくて、死を単なる肉体の分解だとか心臓機能の停止と言い切れぬ死の恐怖がいつもいつも私たち人間の心にあるのですね。私たち人間が病において死を目前に迎えたののこの罪意識から、私たちを救うために主イエス・キリスト様は身代わりとしての十字架死を遂げてくださいました。罪なきお方が古今東西のすべての人間の罪、咎、汚れ、一切合切を身代わりに身に受けてくださったのでした。病の咎、死の針はこうしてイエス様が全部身代わりに負うてくださいました。ですからイエス様を救い主と信じるクリスチャンは死を神の裁きとして恐れない、病をこの裁きへの予告と感じない、むしろ病において この救い主イエス様の贖いの恵みを瞑想し感謝させていただくのです。ですから病は信仰生活、教会生活の邪魔者ではなく、むしろ救い主イエス様に一層近づく絶好の機会なのですね。病を癒されるとき、私たちはそれまでにも増して明らかに救い主の大いなる恵みに預からせていただけるのです。このルカの福音書4章40節40節を見ますと、日が沈むと、つまりガリラヤ湖畔のカペナウムの町の街道における安息日礼拝の後、シモン・ペテロの家での姑の癒しと食事を経て、日が沈むと、すなわち安息日が終わると、さまざまな病で弱っているものを抱えている人たちが皆病人たちを身元に連れてきたのですね。その時イエス様はその一人一人に手を置いて癒してくださいました。ですから私たちはもう一度そのカペナウムの町の人々のように、病人をまず第一にイエス様の身元に連れていくこと、第二にイエス様に見ていただくこと、そして第三に病床でイエス様の十字架の恵みを覚えて祈ること、その姿勢を改めて覚えていきましょう。その時、私たちの病を負ってくださる救い主イエス様を私たちは床の上で褒めたたえることができるでしょう。旧約聖書の詩篇にこのように歌われています。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、災いの日に主はその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生かし、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主が病のとこで彼を支えられますように。彼が病むとき、寝底から起き上がらせてくださいと詩篇41編1節から3節に歌われています。主が病のとこで彼を支えられますように、彼が病むとき寝底から起き上がらせてくださいと詩篇41編3節に言われていますように、主なる神イエス様が御言葉をもってお一人一人を霊肉ともに全く癒してくださいますように祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御言葉を心に覚えつつ、聖餐の恵みにともに預からせていただけますよう、主イエス様の御名によりお祈り申し上げます。アーメン。換気ですね。それでは、お手元のお座りになったままで、お手元の新聖歌46番1節を賛美いたしましょう。その間に 配参者としての阿部孝子姉妹、どうぞ前の方にお進みください。ただいまから主イエス・キリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる、また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今、主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて、信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。皆様に申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じバプテスマ洗礼を受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれています。まだ信仰告白しバプテスマ洗礼を受けていない方は、聖餐のパンとブドウ液を受けることをなさいませんように。救い主イエス様を信じて洗礼を受け聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。一言祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリスト様が十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主イエス様の慈しみと十字架の耐えられないほどの見苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ液を祝し清別してください。御前に悔い砕かれた心を持って主イエス様の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たち一人一人がキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この主にある交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。最初にパンの分散をいたします。私たちの主イエス様は、渡されるようパンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい。 これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。